猫のしっぽ。
このファイルは中編です。前編後編も合わせてお聞きくださいね。
はい、それでは、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
まず7月7日、7月7日ですね、7日の、七夕の日に、まず私が中生が大腸器サイズということで、コストパフォーマンスいいと、これ実は会社の方の、
でかっ、
そう、会社の人間と飲みに行ったんですが、中除器頼んだんですけど、大除器サイズに近いものが出てきました。
ほうほうほうほう、はい、もう遠近感があるのか、本当に大きい
のか、いや本当に大きかったんですよこれ、
ね、すごい大きい。
あの隣のちょっとあの小鉢と比べていただいてますんですけど、
ね
ね、こんな感じで中除器だったらもうこの二回りぐらい小さいですからね、普通は中生って。
そうですよね、うん、うんうんうん、
はい、で同じくヘルシーに水菜と豆腐のサラダということで、おつまみにヘルシーにちょっと頼んでみました。でしょ、
うんうんうん、
なんかヘルシーでしょ、
うん、いい感じ。
で金運つくねがこれはまた安くて2本で250円。ただしお一人様1本までということで。
ほうほうほうほう。
つくねですけどね、これまた甘辛のタレがかかってて、
美
味しそうでしょ。
いいですね、
そうなん
ですよ、この
月見な感じがいいですね。そうなんですよ、で卵溶いてね、溶いた生卵にあれですよ、
つけて食べるっていう、
つけて食べると
ね、美味しいですよね。
はい、
いい
なー。はーい、で、次がご当地キャラコラボ、サンレッドの鶏団子鍋4人前驚異の980円というポスターがこのお店に貼ってありました。どうも
ほうほうほう、
サンレッドの人が来たみたいですよ、中の人が、うんうん、これひげ男爵でしたっけ、ひげ男爵さんでしたっけ、
ひげ男爵ですね、うん、
なんかこの人が来たらしくて、このお店で飲まれたという感じで、でそれにあやかってなんかこの鶏団子鍋っていうのが980円だそうですよ。なんか2人前だか3人前ぐらいで、
いや安いですね。
安いでしょ。そうそう、あ、4人前か、4人前って書いて、4人前って書いてありますね。
ますね、うん、
うん、だからすごい量来るんだけど980円、うん、
東京
すごいなんかね、いやいや、あの例の溝の口です、サンレッド
の、あ、溝の口、あ、やはりね、
サンレッドなんで、
やはり溝の口
ですよ、ね、ご当地ですよ、ご当地、はい、
いや、いいですね、川崎ですよね、
川崎です、はい、
うんうんうん、
で次に出雲当時の鴨下酒を敬意を表して李白という日本酒を飲んでみました。
うんうんうん、
これね、私の田舎の、そうそう、私の田舎の出雲の当時さんが
お酒
で李白という酒ですね、はい、美味しかったですよ。
はい、そして、
はいはい、で、7月8日に野良重さんが今日の一杯玄米茶の焼酎割りと、珍しいですね、玄米茶の焼酎割り、緑茶でもウーロンハイでもなくて、うん、玄米茶の焼酎割りと、
ほうほうほう、
お父ちゃん学習長でご自宅で飲まれたと、
いいですね、
うん、私は玄米茶好きですけどね、お茶の中ではやっぱり玄米茶が一番好きですね。
そうですか、
うん、
どう違います、普通の緑茶と、
うーん、
あんまり違いが私分かんないかも。
はい、そうですか、緑茶とはやっぱり違うでしょ、なんかあの玄米が入ってるからちょっと香ばしいというか、
麦っぽい感じ、
麦じゃないです、玄米だから米ですけどね、ポン菓子が入ってるようなもんですよ、
お茶に、はいはい、うん、ああ、だから香ばしい感じってことですね、
ちょっと香ばしいような感じですよね、
ほうほうほう、
はい、
うーん、じゃあ、まあ、さっぱり香ばしくいただいて、
茶も好きですけど単体で飲むのはやっぱ玄米茶の方が多いですね、うん、
ああ、そうですか、
緑茶よりは玄米茶の方がはるかに多いですね、
家で買うのもってことですか。じゃ
いや、うちで飲むのが基本そうですよね。
玄米茶、
玄米茶ですよね。ペットボトルではほとんど買わないです、お茶は。
ああ、そうですか。
ペットボトル買うときは買って家物だとか、そういう緑茶系が多いですね、逆に。
そうですよね、うん、
ただうちで飲むときはやっぱり玄米茶多いですね、うん、はい。
今日両方一緒ですね。
一緒ぐらいですか。はい、
うん、
はい、ありがとうございます。そして7月9日は私が今夜のホームビールはノーマルエビスということで、これは本当に普通の至って基本に戻った普通の金色のあのエビスですよね。
ですね、
はい、これはこれでまた美味しいですよ、シンプルで、うん、
ね、美味しいですよね、
はい、
エビス、
はい、うん。そして7月10日が、また私なんですけど、お疲れ様でしたということで、これもまた会社の逃げと飲んだんですけどね。
はあ、おお、生ですね。
生でした。これは単純にこれは中生でした。それから選べるお通しということで、ホタテの味噌和えと、これまた美味しかったですね、お通しが。
あー、美味しそう、う
ん、ホタテがちょっと味噌和えで、これ突き出し、突き出しでね、そうそうそう、わけぎで、うん、で日本酒はドカラという、日本酒と 15度の辛いお酒を頼みました。
ドカラ、
ドカラと、
うん、辛そう、やだ、
はい、
やだ、やだ、甘いのがいい。
いやいや、
で皆さん辛いの好きですよね。
そう、好きなんだよ。で会社の連れが頼んだのは夏銀という、やっぱりこれもちょっと 辛いめの、どっちかというと辛いめの日本酒でした。あっさりしてましたけどね、どっちかというとあっさりしてますけどね。爽やか系ですよ、
はい、すごく爽やかに見えますね、パッケージが。
爽やかな感じ でしたよ、
ね、はい、うん、飲み口も爽やか。
そうそう、飲み口も爽やかでした、
うんうんうん、
でアボカドサラダと、これはアボカドの刺身みたいな感じでしたね。刺身醤油で食べて、刺身醤油で、
うん、あ、いいですね、
これはこれで美味しかったですよ、アボカド。
あ、ほんと刺身って感じ、
うん、
ね、
であとは
シソの上に、
はい、そうそうそうそう、本当に刺身って感じです。あとは唐揚げ、うん、これも甘辛ソースがたっぷりかかって美味しかったですよ。
あー、美味しそう。あれですね、ほんと、うん、なんかザンギっぽい、あ、ザンギじゃないや、うん、と、うん、なんだっけ、フライ的な感じ。
そうそう、うんうん、で甘辛いソースがかかってて美味しかったですよ。
かかってる、うーん、美味しいの。
はい、で鶏焼き鳥の七種盛りと、まあ、これはオーソドックスな焼き鳥でしたと。はい、
そう、この焼きトマトって美味しいんですか。
焼きトマトも美味しかったですよ、うん、ミニトマト焼いてありましたけどね。
うん、
で次がシャラクという日本酒ですね。これも純米吟醸でちょっとあのさっぱり系というか、
このシャラという漢字を生まれて初めて見ました。
シャラク、ちょっと古い字ですよね、このシャっていう。
あ、この何、うん、写真の
写真の写
です、古い字が、
そう、古い字、そうです、そうです。
あ、そうなんだ、
見た、写真の写の古い字ですよね。
うん、
で、鶏の唐揚げと、これは普通の鶏の唐揚げですね、
うん
うん、北海道だとザンギですよね。
ザンギですね、さっきそう、ポロッと出ちゃった。そう、ザンギ、ザンギ
で、あとは福永という、これまた、辛口のちょっと爽やかなラベルですけど、ちょっと辛口めのお酒でした。
あ、そうなんだ、辛口なんですね。
そうそうそうそう、
清涼感たっぷりなパッケージ、
うんうん、で揚げナス、
揚げナス、ポン酢添え、
ポン酢添え、
ポン酢
添え、ポン酢添え、これはナスの素揚げみたいなのにちょっとポン酢が、
ああ、こういうの一番おいしいですよね。
そうなんだよね、おい、うん、しかったですよ、
すごい好き、うん、
で生姜がね、ちょっと
ね、
脇にあるのは生姜ですけど、そうそう、でかつお節かかって脇に入れて、
脇に生姜と、
はい、であとオニオンスライスと、 という感じで、そうそうそうそうそう、まあこんな感じで飲んでました。
うーん、今回なんか結構食べ物多いですか
ね。あの、いや、まあね、
いつもこのぐらいだけど乗せてないってことですかね。
そうです、そうです。なんか美味しそうだったね、たまたまちょっと写真載っけたんですけれど。
そういうこと。
はい、
私は食い意地が激しすぎて先食べちゃうんですよ、撮る前に。
そうだよね。
で、
はい、で7月11日にゲッツーさんがワインの店、ワインも料理もなかなかということで、アットブドウが丘というお店の名前でしょうかね。
ああ、
なんかおしゃれな、またおしゃれなブルジョワジーな感じですよね。
ねえ、
でパテ・ドカン・パーニュ、いわゆるテリーヌと同じお店で、
はいはい、
これまたおしゃれな、
おしゃれだな、
おしゃれな、
うん、これだけでも高そう
ね。
はい、ね、セリーヌって書いてるけど、
ね、セリーヌ、テリーヌ、テリーヌ、テリーヌ、セリーヌじゃないです
よ。お菓子、セリーヌとかにありませんでしたっけ。
テリーヌですよ。
テリーヌですよ。テリーヌって書いててもテリーヌが分かんないもんだって。
テリーヌってこの、テリーヌってこのパテみたいなやつのこと言うんでしょ。
そうですよね、このギュッてしてある、
う
ん、
そうそうそうそう、
ゼリー状のもので固めてるなんかです。そう、見たら、ああこれテリーヌねって分かるけど、うん、テリーヌですってなんか言われても、私多分テリーヌってなんだって思っちゃうかも。全然外食しなければ分かんない。
で、はい、で次に勝志さんが今日の一杯ハイボール三昧ということで、ウィルキンソンの炭酸水でハイボールと、
はい、
そうですね、
はいはいはい、ご自宅でね作られ
てね、ご自宅ですよね、
うんうんうん、
これ炭酸水ってやっぱウィルキンソンが美味しいんですか、こう割るときに。ね、
勝志さん結構使われてますよね。
ね、ショットバーなんかでもやっぱり基本炭酸水ってウィルキンソン使われるケース多いですよね。
ああ、そうなの、
ね、うん、
ちょっと炭酸がきついから混ぜた時にちょうどよくなるかもしれない
ですね。そうそうそうそう、ちょうどカクテルとかで混ぜる時にちょうどよくなる感じですよね、
うんうん、
はい、
う
ん
う
ん、
はい、ありがとうございます。
そして大坂さんが今晩の一杯ということで、うん、インスタグラムかな、あ違うな、リンクスですね、これ、
うん、
ツイッターリンクスですね、
うんうんうん、
綺麗梅酒プラスコラーゲン、
ドアップで私見えないな、うん、なんか赤い何かしか見えないな。
あ、そうですか。あの、この前あったよね、赤いグラスの横、あの赤いタンブラー、アルミ製のタンブラーの横に綺麗、
うん、
梅酒って赤いラベルのボトルでプラスコラーゲン、コラーゲン入りという、まろやかすっきりだそうですよ、梅酒。
あらあら、あら美味しそう。
カロリー 50% オフ、糖質 65% オフなんて、なんかめちゃくちゃヘルシーじゃないですか。
ねえ。
ねえ。
どうしたんですか、大爆
発。ねえ。
ダイエットですか。
どうしたんでしょうね。はい。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そして、7月12日に野良茂さんが今日の宴会ということで、珍しく野良茂さん宴会に行かれたみたいですね。
ふんふんふん。
今日晩、今日のおばんざい、うん、なんかおしゃれな、
うん、
お茶屋バー、お茶屋バー豆丸って書いてあります。
豆丸、
うん、おしゃれですね。
ね、おしゃれ
で、今日の一杯、旭寿佐賀の酒かな、
うん、
うわ、またおしゃれな器で、ね、金属製の、
あら、おしゃれ、
おしゃれですよね。
ねえ、これ銀に見えるけど、これ金箔貼ってあるのかな、
ね、
銀箔貼ってあるんですかね、
銀箔ですかね、うん、なんかおしゃれですね、ね、
すんごいおしゃれな器。
はい、そして
で
琥珀豆腐、
どれどれ、
これがおしゃれだわ。
あ、これ高いな、この店、
高そうですよね。なんかね、ブルジョワジーな店ですよね。
ね、これ相当ブルジョワジーっぽいですね、ね、
ね、プロレタリアの、プロレタリアートの我々とはちょっと縁遠いようなお店ですよね、これね。
縁遠いですね。
ね、はい。
天ぷら食べたことない私には
縁遠い。いやいやいやいやいや。はい。
はい。
そして酔いざましコーラとみかんということで。
あ、うん。 結果これねっていう、やっぱ家がね、
家がね一番ですよね。
すごいね、これみかん、冷凍みかん、これ
みかんの冷凍みかんじゃないですかこれ。
皮むき冷凍みかんって書いてる、うん、こんなの売ってるんですね、美味しそう、
ね、美味しそうですよこれね、
うん、ヘルシーアイスで良さそうです ね、 ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてウーさんがまだ早いけど今日はこれで帰ろうということで、
うんうん
うん、飲み膳、あっと飲み膳ですかね。いや、日本酒とこれ、なんか美味しそうなおつまみが、
うんうんうん、
出ますね。
あらあら、
なんかね、美味しそうですね。
うーん、
まだ早いけど今日はこれで帰ろう、どうしたんですか、
どうしたんですか。
って言ったら次にやっぱり寄り道わらということで夜行列車あっと夜行列車、やっぱり一杯じゃ足りなかったと、
足りないでしょ
うね、ということでビールにつのみと。いやいやいやいや、うんうん、まあそうですわね、はい、
うん、だってもうそれウーさんが早く帰るなんてありえないもん
ですよね、
うん。
そしてさくらちゃんからワンボタン懇親会で今日の一杯ということで、
うん、
これはあのワンボタンの声というポッドキャストの1000回記念の懇親会、うんうんうん、大阪であったんですけれどもね、
はいはいはいはい、うん、
モルツのドラフト生といます。美味しそうです、
ね、ビンビですね、ビンビ、
ビンビですよ、ビンビ
来ましたね、
来ましたよ、ね、
次津軽をやったんですかね、
そうそうそうそう、
これで。あらあら、いいですね。
たまにこういうビンビもいいんですよね、生じゃなくて、
ね、うん、
コップだ、いいですね、コップでね、コップにビールというのが、うん、いいですよね。
あ、どもどもどもって言いながらね、
そうそうそう特に懇親会なんか盛り上がりますよね、お互いに継いだり継がれたりで、
うん、そうですよね、うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして沢田健一さんが本日は熱海で学生時代の先輩後輩と OB 会、久しぶりに緊張な場面も、うん、懐かしかった、うん、北海道から九州までの方々の参加、うん、熱海にてどんちゃん騒ぎというふうにいただきました
ツイッターで、
伊豆限定札幌生ビール、
う
ん、黒ラベルと、伊豆の踊り子ビールですよ、ラベルが。
そんなのあるんだ。
そうそう、そうそう、伊豆にはねこれ確かあります、こういう限定ラベルの、伊豆の踊り子ラベルのありますよ。
あらあら、ちょっとおしゃれ、
うん、ちょっとおしゃれっぽい感じですよね、
うんうんうん、
はい、
いや相当飲まれてたんでしょう ね、
うんうん、はい。そして4月13日に沢田健一さんが宴会翌日の朝、久しぶりの二日酔いということでやっぱり飲まれたんですね薄曇りでスタート、おはようございますということでツイートいただきましたが、うん、これはなんか綺麗な、うん、伊豆の綺麗な海ですね、
海ですね、
はい、そして
なんか光が差してる感じがいいですね、
いい感じですよね、はい、そして和志さんが今日の一杯久々にビール飲んでますということで、やっぱ夏場はビールですよ、
やっぱ ね、そっちは暑いからね、みんな飲んでるんでしょう ね、
一番搾り、でまたこれがまだ一番搾りの隣のこれがビールの器がなんか陶器で美味しそうじゃないですか、
うん、ねえ、なんかまたおしゃれな、
おしゃれな
グラスコップ、うん、
コップで、うん、
ねえ、いや美味しそうだな、
はい。で魚はきゅうりとオクラのぬか漬けということで、
うんうんうん、
これ奥様にねつけていただいたんですかね、
あらいいな、
そういうのいいな、あの、うん、ぬか漬けですよ、美味しそうですよ ね、
いやいいですね、本当私もぬか漬けとかやろうかな、絶対腐らせるんだろうな、
いや
豆じゃないから、
いやそうですか
私も豆な女になりたい、
はい、いや慣れますよ、慣れますってば、大丈夫ですよ
いや本当にその、はい、その言葉が辛いです、本当にそう思ってない感じが伝わる、
はい、え、
はい、いやいやいや
棒読みじゃないですよ、もう心の底からそう思ってますから、めちゃめちゃ
棒読みだ
った
、棒読みもいいとこでしたよ、本当に
そうでしたか、
はいはい、慣れますって、はい、慣れますってみたいな、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。そして一之助キックさんが今日の一杯札幌ラガービール赤星ということで、日本食堂グラスダイグラスグランスタダイニング、ほうほう、あ、ビンビですよ、来ました、ビンビ、
ビンビですね、 何、今週はみんなビンビにハマってるんですか。
いや、どうしたんでしょうね。
ビンビ率多いですね今週ね。
ビンビの率多いですね。私だけですか、生ビール飲んでるのは。
いや、うん、本当そうだったんじゃないですか。
そうだったんですよね。
ね、あ、カズシさんもビールだったけど。
決まった、
うん、みんななんかビンビ多かったな。今週はビンビ週、ビンビ週間ってことで。
はい。
うん。はい。
ということで、はい、ありがとうございました。はい。
猫のしっぽ。
で、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。
はい。
はい。いただいたお便りコーナー。今週は、実は、公式のメールアドレス、G メールアドレスですね。
はい、
キャッツテルポッドキャストアットマーク gmail.com の方に、
はい、
お便りをいただきました。
久々に来た。
久々に来ましたというか、すいません、以前からいただいてたの私が完全に落としてました。
いやいやいや、ごめんなさい、私も見てませんでした、すみません、本当に。
でちょっとですね、届いてますかってフォローまでいただいて、慌ててそれで昨日気がついて、まあ、お返事は直接したんですけれども、
ふんふんふん、
メールをいただいてたのを完全に見落としておりました。ごめんなさい、
はい、
ということで早速紹介したいと思います。
はい、
まず最初に、6月30日に一番最初にいただいてて、で、
はい、
7月14日にもう一回あれ届いてないのかなということでいただいて、それも私が見落としてまして、最後昨日ですね、うんうん、
はい、
うん、別のサブアカウントからわざわざ
うんうんうん、
最初に送ってもらったメールアドレスが届いてないのかと思ってサブアカウントまで使っていただいて送っていただいた3通目で初めて私気がつきました、
うん、本当にすみません、
本当に申し訳ございませんでした。ですね、で実はいただいたのは前回11回の時に紹介させていただいた橋さん、北海道の橋さんからいただきました、
うんうんうん、
いただきました、
はい、
で番組へのお便りということでいただきました、
はい
はい、じゃあ早速読んでいきますね。
はい、お願いします、
はい、こんにちは、コーヒーこだわり男子のガンダルさん、チェーンソー女子の猫好きさん、うん、お久しぶりですと
はい、はい、お久しぶりです、
はい、お久しぶりでございました
はい、
放送回数50回到達おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、
で本業の合間を縫ってプライベートな時間を削りながらの毎週の配信ありがとうございます。
あ、いえい
え、毎回楽しく、時にはニヤニヤ、時にはプッと吹き出しながら聞いてますと。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。僕は北海道に住んでいるので猫好きさんのローカルネタには深くうなずいています。
嬉しい、
うんうん、ラーメンサラダはおすすめですよと。
ね、そうですね、
居酒屋によってはタレが選択できるところもありますと。
へえ、うん、
で北海道に来ることがありましたらぜひ食べてみてくださいと、
うんうんうん、
はい、でジンギスカンの唐揚げかっこジンギスカン残儀もおすすめですと。
わかるわかる、うんうん、
そうですか、うん、はい、で、北海道は長い蝦夷梅雨からやっと解放されて快適な日々が戻ってきましたと。
うんうん、
うん、で地元がプール開きしたので早速泳ぎに行ったり、しばらくできなかったウォーキングを再開したりして、なんとかお酒プラスお酒のつまみのカロリーをプラスマイナスゼロにしようと努力してます、かっこわらと
、
うん、でお二人も季節が季節ですから食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれも気をつけてくださいね、ふふふと
ドキ、
はい、それではこれからも配信楽しみにしています、はしといただきました。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当、
本当にありがとうございました、
ね、ま、嬉しいですね、ね、こんないただけて、
はい、で、
はい、
ラーメンサラダはおすすめと。これ本当にね、うんうんうん、確かにこれ一度やっぱりね北海道行った時に食べてみたいなと私も思ってます、
うんうんうん、
で居酒屋によってはタレが選択できるところもあると、
うんうん、
そうなんですか、
うんうんうん、うん、多分私最近居酒屋行ってないから分かんないけど、うん、多分それこそ普通のタレにマヨネーズかかってるバージョンっぽいのと、うん、ごまだれっぽいのととかいう感じで多分あるんだと思います、うん、
なるほど、
うんうんうん、
それとジンギスカンの唐揚げと、
そう、これ私
そういうのがあるんですか、これ
あれ私お店では食べたことないですけど家ではよくやってますね、
うん、あそうですか、
はい、
いやあのザンギっていうのは唐揚げですよね。
あはいそうです、
北海道でいうザンギっていうのは、うんうん、
それ
って普通の鶏の唐揚げですよね。
そうそれは普通の鶏ごの唐揚げなんですけど、
ですよね。でジンギスカンザンギっていうことはこれはあれですか、
マトン、
まあ、ジンギスカンだから、うん、マトンとかそういう
ラムとか
のラムとかの唐揚げということですよね、う
ん、そうなんですよね。あの、うん、だいたい北海道で食べるのは味付きのやつ、うんうんがあの庶民的に食べられてるんですけど、それをそのまま味付きのやつを少し、うん、なんだろうキッチンペーパーかなんかでタレを拭いて、うん、
私のつけてと
う,、うん、そう、うちは片栗粉なんですけど片栗粉をパパッとまぶして、はい、そのまま揚げるっていうジンギスカンザンギという名の唐揚げというか、まあ、そういうものを食べるんですけど、
ああそうなんですか、単なる、うん、え片栗粉だけまぶしてあげる感じなんですか。
あ私はそうしてるけどザンギ、はい、正確に言うとザンギは小麦粉と片栗粉を混ぜたものがザンギなんですよね、はい、
え
で片栗粉だけが竜田揚げだから
パ ン,、うんうん、パン粉とかはつけない、
パン粉とかはつけないで
ですか、
うん、そのまんまそのなんか小麦粉と片栗粉をちょっと液体で混ぜたようなものにくぐらせてあげる人もいるし、私みたいに片栗粉だけで、うん、あげる人もいるし、
片栗粉だけで、あのよくあれじゃないですか、唐揚げだと例えばね、うん、あの生な卵の黄身とかちょっとつけるとか、
あそうつけたりとか
ね、その小麦粉とかの衣をつけて卵の黄身くぐらせてで最後パン粉つけてってやるととんかつになるんですけどね、
うん、
豚だった、
あ、うんうん、あでもそれでも別に食べなくないと思うけどな、
そこまではやらなくて、
うん、
あれですかその片栗粉だけ、
そう残
儀っていうのは片栗粉ぐらいをちょちょっとつけて、
うん、
衣の代わりみたいな感じでそれで揚げるだけと、
そうそうそうそうい
う感じなんですね、うん、そうか、で片栗粉だけだと竜田揚げみたいな感じになるんですかね。
そう、そうですね、うん、軽い感じでカラッとできます、
ね、ということですよね、なるほど、うん、なるほど。
そうなんかそのジンギスカンの、うん、売ってるその袋の後ろに、うん、なんかこういう新しい食べ方もありますよみたいなやつたまに書いてるじゃないですか、
はいはいはい、
いろいろ、うん、
はいはいはい、
いろいろな商品に、うん、それのそのジンギスカンバージョンのやつにも裏にその竜田揚げみたいな唐揚げバージョンも美味しいですよって書いてあるんですよね、
うん、なるほど、
うん、それで結構なんかみんな試されてる方もいるんじゃないですかね。
あそういうことなんですね、
うんうん、美味しいですよ。
なるほど、
おすすめ、はい、
はい。そしてまあプール開きがもうプール開きやっぱり あるんですか、北海道でもうすでに7月入ってっていうことなんであ
ると思います。こっちよりちょっと遅いと思うけど、うんうん、
やっぱりあれですかね、室内プールと温水プールなんですかね、そういうわけじゃなくて、
いや開きがあるのは、
うん、
あの
普通の
プールじゃない、
ね、ないかっていうことですかね。
あいやどうだろうな、
なんか寒くない、そうでもない、さすがにあったかいか、
いや、うん、寒いです、うん、
寒いでしょ、
うん、私が行ってたその小学校も中学校も両方とも屋根があったプールだったんですよ、
はいはいはい、なるほど、うん、
なので私的には北海道で屋根のないプールは見たことがないです。
逆に見たことがないと、
はい、
こっちってだって基本露天じゃないね、露天っていうか、うん、ね、別に
屋根ないですよね、
屋根ないじゃないですか、
うん、だから、うんまあ、向こうでプール開きっていうのはその屋根があるプールのことかもしれないですね。
なるほど、
うんうんうん、まあ、プールが始まったよっていうことを言うだけかもしれない、
ね、ですよね、うん、でまあ、泳がれたりウォーキングしたりと頑張っておられますよ ね,
みんなは
ね、見習わなきゃと思うんですが
なかなか
ね、なかなかね、
うん、
いかんですね、はい、
いかんですね、はい、
はい、はい、ということで、久々にメールをいただきましたが、うん、ありがとうございました。
はい、はい、さん、ありがとうございました。
はい、そしてもう一通実はメールをいただいてます。
あら珍しい、
はい、珍しく、 でこれは昨日実はねポロッと来たのを、うん、その橋さんのメール見たついでに、ああもう一通来てる来てると、
うんうんうん、
いうことで、ちゃんとこれは拾えたんですが、ピンチャさんからいただきました。
はい。
でタイトルがですね、教えて猫博士と、
うんうんうん、
いうことで、
はい、
ガンさん猫さんこんにちは、自分は猫を飼ったことがないのですが、黒猫ルーシー見てから猫を飼うんだったら絶対黒猫にしたいと思ってましたと、
うんうんうん、
そこで教えて猫博士ということで、黒猫って種類があるんですか、色が黒の猫の種類はありますか、
うん、
もう一つは、猫好きさんのおうちの猫は黒猫だったと思いますが、色の種類で性格は変わりますかと、
うんうんうん、
自分は文鳥白一羽桜を2羽飼っていますが、全く個体の性格だけで色の違いはありませんと、
うんうんうん、
そもそも猫は色の認識はできますかと、
うんうん、
そんな日々の思っていたことをぶつけてしまいましたが、分かる範囲で教えてくださいと、最後になりますが1周年おめでとうございますと、毎週の放送とツイッターの書き込みを楽しみな習慣になりましたといただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうしましょう、これ次回の猫博士にしましょうか。
うん、次回の黒猫、
せっかくなので、
うん、
教えて猫博士のコーナーで、回答させていただければと、
うん、そうですね、
いうことにしましょうか。久々に来たので、うん、教えて猫博士が、
そうですね、
ね、今までなかなかこの教えて猫博士ネタがなかったのでね、
うんうんうん、
ネコペディアは
ず
っと変わってましたけど、久々にいい題材をいただきましたので、うん、ピンチャーさんすいません、すぐに答えられなくて申し訳ないんですが、まあ、
はい、
次回、次週の54回で教えて猫博士ということで、うん、ご紹介していきたいと思いますので、うん、まあ、それまでに、ね、猫好きさんもいろいろ調べておいていただいて、
う
ん、
はい、はい、そうですね、
お答えいただければなと思います。
うん、
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで今週は2通もまず公式のメールにメールをいただきました。
うんうん、なんと嬉しい
ね、なんと嬉しい、はい、そして、いつもの通りツイッターからもたくさんメッセージをいただいてますので、順番に、紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず7月の8日にメグさんから、おはようございます、やっぱりいつもの猫好きさんとガナルさんの猫の尻尾がふんわか感があっていいですねといただきました。ふんわか感、
はい、
うーん、どういう感じかよくわかりませんが、ほんわかでもないし、
うん、
ね、
ふんわかです、ふんわりでもない、
ふんわりでもない、ふんわかです、
ふんわか、
うん、まあなんとなく微妙にイメージは分かりますけれども
ねえ、ね、私たちはねそんなにね、ふんわか喋ってる感じではないんですけどね、ない
ですよね、
うんうんうんうん、
なんかもっとキリッと喋ってるつもり、
そうキリッと喋ってるつもりなんですけど、多分
けど、ね、
後ろの BGM がねきっとね、うん、ほんわかしてるから、
うん、ですかね、
うん、かなと思いますけど、
はい、まあでもね、こうして言っていただけると嬉しいかなと思いますよね。
いやね、嬉しいですね、本当に。はい、ありがとうございます。
そして琥珀さんからソフトバンクナウと、ということで、なぜかソフトバンクに行かれて続けて、フィットビットの交換の相談中、ほぼ保証期間いっぱい、さてさてどうなりますかということで、最終的に無事交換交渉成立ということで無償で交換していただけたと。なんかどうもやっぱりフィットビットってあれですかね、腕に巻くような
うん、
やつがありますよ ね、
いい
すね、
はい、
う
ん、健康をちゃんと、
そうそうそう、モニターするようなまあありますよね、うんうん、それのこうがなんか故障されて交換に行かれたということなんでしょうかね。
琥珀さん、ちょっと私詳しく聞きたいかも。私のやつもちょっと壊れてるんですよね。
そうなの？
そう。いや、てか、いや、バンドの中、うん、バンドの裏のところに、うん、そのちっちゃい、
はいはいはい、
何かをはめ込むところがあるんですけど、うん、バンドが L サイズと M サイズあって、
はい、
まあまあすぐ壊れて、
ええ、
バンドができない状態なんですよ。
あらま、そうやって腕に負けないじゃないですか。
そう、負けなくて結局意味がないっていう。いやだから、いや私がそのきつく巻きすぎてるのか、それとも壊れやすいのかどうなんだろうと思って。でも
とりあえずソフトバンクに持っていったらいかがですか、琥珀さんみたいに。
いやもう捨てちゃった。
あら、
もったいない。バンドを、
あ、バンドを、
うん、そう、バンドを。だからその真ん中のその
本体みたいなところしか残ってないって。
残ってないんですよね。だからまたバンドを買い直さなきゃいけないんだと思ってたんですけど、
ええ、とりあえず持っていくってのはどうですか。
そうですね、とりあえず持っていってみます。
でなんか、うんうんうん、要はちぎれちゃったからとかって人のこと言っちゃって。
そうですね、いや、うん、そうしてみます。
ちなみに保証期間は大丈夫ですか、うん、1年ぐらいでしたっけ、2年ぐらいでしたっけ。
1年ぐらい
でしたっけ
ですか、保証、うん、私前回携帯買ったとか言ってたの今年、去年ですよね。
去年ですよね、まだ大丈夫
です。去年の秋ぐらいでしたよね確か。うん、
大丈夫じゃないですか。
1年だったら保証期間ないかもしれない。
楽勝で保証期間ないですよ普通は。
あれ2週間ぐらいで壊れたけど。
いやいやいやいや、だからそれってきつく巻きすぎじゃないですか、それこそ。
そうか、肉厚でブチってなってるのか
もしれない。 いやブチってな、ブチってちぎれ飛んだとかそういう話、オチじゃなくて。
そう、ちぎれ飛んでまではいないけど、まあ、でも避けてはいる。避けたブチって避けた。
そう、ちょっと私もきつすぎたのかな、うん、
きつすぎたのかな。うん、うん、行ってみます私も、うん、
それもう2週間ぐらいでちぎれちゃいましたとか言ってプンプン言いながら持って行ったら勢いで変えてもらえるんじゃないですか。
ねえ、
ね、バンドだけもう捨てちゃいましたよ、こんなのちぎれちゃったんでとか言ってプンプン言いながら、ね、
プンプンしながら。
いや、そしたらあれじゃないですか。
私プンプンできないの、笑っちゃうな。
え、笑っちゃう。
うん、なんかプンプンしてる自分に笑っちゃってダメですね。いや、頑張ってプンプンしていきます。
はい、
お宅の製品どうなってんのよって言って、
2週間でちぎれちゃいましたよって
。2週間が1週間に短くなってるし。行、うん、ってきますじゃあ。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、次に赤なめさんという方から、
はい、
50回前編ポッドキャストの作り方を聞いていただいて、これはタイムリーでしたということで、これ実は赤なめさんってご自身もポッドキャストを配信されてるんですね、大人の学校という。、
うん、
でちょっとこの前実は渋谷でヘロヘロっと皆さんでのやっぱりポッドキャスター配信して、うん、ポッドキャストを配信してるポッドキャスターさん何人か集まってヘロヘロっと飲んだんですが、うん、まあ、その時に初めてお会いしたんですけれども、
うん、
で、まあ、タイムリーな話題でしたということで、やっぱりいろいろ配信とか収録とかっていうところを悩んでおられたこともあって、
うんうんうん、
まあ、あんまり参考になったかどうかは分かりませんけれども一応、まあ、こういう形でやってますよっていうことを参考にはしていただけたかなと思います。はい、
はい、
はい、そして次が、さくらちゃんから、うん、こんにちは、新座者のさくらですということで51回後編を聞いていただいてます。
はい、ありがとう
ございます。はい、ありがとうございます。これはジミーちゃんちのさくらちゃんという猫ちゃんですねがツイートしてくれましたと、うん、はい、
かわいいですね。はい、ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます。そして51回後編を、イクラムさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それから7月9日に、小暮誠一さんから読んでくださってありがとうございます。私の名前は小暮と読んでくださいと、よろしくお願いしますといただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。これ実は私、木暮さんですか小暮さんですかどう読んだらいいんでしょうって前回言ったことに対して答えてくださって、小暮が正解ということですよね、うんうん、ということなので、今後小暮誠一さんということでご紹介させていただきますというふうに、
はい、
はい、
小暮さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして次に私が、これはどなたかがですね、奈良県の和洋お菓子つかさとらやというところの猫の集会、猫の手貸しますというツイートをポロッとしておられたのを見つけて、うん、猫の尻尾のハッシュタグをつけてほしいとツイートしたやつなんですけれども、
うんうんうんうん、
お菓子なんですけどね、なんかめちゃくちゃ可愛いお菓子なんですよ。なんか
猫の顔と肉球の
肉球の これ
ね、でお団子とお団子なんだ、まんじゅうなんですかね。
お団子かまんじゅうかなんかだと思うんですけどね、和菓子だと思うんですよ。
和菓子ですね、うんうん、すんごい可愛い。
可愛いですよねこれ ね、 ね、欲しいですよね。
ね、欲しいです ね、 ね、食べるのもったいないけど、
もったいないけど食べちゃうね、きっとね、うん、食べたい、ね、
食べたい。
やっぱこの肉球が可愛いですよね。
まあ、猫ちゃん可愛いですね。
猫ちゃん、ね、猫ちゃんも可愛いけどね。はい、というのを、すいません、私がたまたまめっけてあのツイートしました。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。そして4月10日私が、先ほどの小暮さんの、あの小暮ですということに関して、次回から小暮さんとして読まさせていただきますと返してます、うん、はい、うん、そして一之助キックさんが、今日のお昼ご飯キーマカレーとフルーツナン、おかわりのナン、あとアーユルゲーター、フルーツナンは甘いですねということで、相変わらず一之助キックさんはカレー三昧でずっと続いてます。お昼は続いてますが、おかわりのナンですよ、
すごい
キーマカレーですよ。
ナン、
あとフルーツナンっていう、多分あの奥のは多分これノーマルななんですよね、う
ん、なんですね、
う
ん、
で手前のが多分これフルーツなんです、ですかね、なんかこれ初めて見ましたけどね、
あ初めて見た、ね、美味しそうだな、
ね、ちょっと甘いですって書いてありますけど、フルーツなんは甘いですって書いてありますが、美味しそうですよね。
ねえ、ね、ちょっと久しぶりに神奈川県帰ってきたから食べに行こうかな、
うんうん、いいじゃないですか、 たまにはなんか美味しいですよ、
ね、うん、ね、美味しいですよね、うん、そうそう、今日の配信はあれですよね、前本編は、
はい、
北海道で撮ったけど後編は、
後編は
神奈川県にいるんですよね。
猫好きさんは神奈川県ですよね、まあ、スカイプだからね、あんまり関係ないんだけどね、実はね。
そうなんです ね、
ね、
そうそうそうそう、うん、
あんまり関係ない、
いや私的にはもう風景が違いますからね。
ああ、全然違いますよね。
変わらないですねこれね。はい、はい、私もじゃあ近々食べに行ってみます。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして猫好きさんが、ともかくさん、私たちのたわいない投稿を聞いていただけるだけでありがたいです、いつも聞いてくださりありがとうございますということで、これはともかくさんという方が、ポッドキャストを楽しませていただいているサイレントです、お二人が揃うのを楽しみにしていますということに対して、うん、猫好きさんが、
うん、
ね、お返事されたということですけどね、うん、サイレントリスナーということで、うん、ずっと聞いていただいてますけどね、
ね、嬉しいですね、
嬉しいですよね、はい、うん、もうこれでしっかり読んじゃいましたからね。
でサイレントじゃなくなりました、
なくなっちゃいましたよ。でもいいですよ、あの無理にね、だからって無理に 何か書けっていうことではなくて、あの、まあ、聞いていただけてるだけで嬉しいかなと思います、
うん、
けど、まあ一言こういうふうに書いていただけるともっと嬉しいかなという贅沢な悩みでございます。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でまあね、なんとか2人がね揃って、
うん、
配信できてるということも、
ね、
なんでやっぱりねいいですよね。はい、
うん、
はい、はい、そして7月11日に、一之助キックさん、今日の夕ご飯、肉ピーマン卵丼、うん、肉増し飯増しアットスタ丼と、またね、伝説のスタ丼屋さんで肉ピーマン卵丼の肉増し飯増しと、いやだから、
うん、肉ピーマン卵丼、うんうんうん、うん、すごいな、
なんだかね、こう野菜炒めというかなんというか、ね、
薄切りの、ね、
豚肉でしょうね、多分ね、
この肉と玉ねぎ、うん、
とね炒めたのでめっちゃ美味しそうですよね、どっさり乗ってて、
ねすごいな、あれでしょうね、イッチーさんはあの増さない時がないですよね、はい、肉増しご飯増しとかをしない日がないですよね、
がないですよね、
うん、
そういや、まあ、じゃないね、うん、それが一之助キックさんですから ね、
ね、そうです
よね、高レースのクオリティですからね、
うんうんうんうん、
逆に肉とかご飯を増さないときは調子悪いのかと思う、逆に心配になっちゃいますからね。
いやね、そうですよね、本当に、
うんうん、
そうだ
そうなんですよ、
そうですね、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。そして続けて一ノ関キックさんが、カフェスタイルっていう人いうアカウントの方がつぶやいておられる SLD が手掛ける河原カフェ、ダイニング宇田川店、最近河原が注目、やっぱりかっこいいフルーツワッフルと特製ゆず茶というのをおすすめしますとリツイートして、あのハッシュタグつけてリツイートしていただいてます。
は
あ、
は
あ
は
あ、SLD が手掛ける河原カフェ&ダイニング宇田川店、
おしゃれそうな名前 SLD って、ね、何それ、ね、知らない。いやけどこの乗ってる写真のワッフルめちゃめちゃ美味しそう。
美味しそうですよね、おしゃれで美味しそうですよ ね,
ね。
で最近河原が注目って何のことかと最初思ってました。これ見て分かりました。ワッフルって河原似てるから、
ああそういうことですね。
だから河原が注目ってことなんですかね。
あ、なんだ屋根の河原かと思って
ね。
うん、
屋根の瓦に乗っかって出てきてるのかと思ったら普通の皿ですもんね。だからなんでかなと思ったら、ね、ワッフルが瓦に見立ててってことなんでしょうかね。
ああそういうことか。パンケーキの後は、はい、
ね、
瓦ですか。
瓦が次の流行りですということなんでしょうかね。
へ
え。フルーツワッフルなんで、これなんかフルーツアプリコットですかね、なんか星、
うん、アプリコットみたいなとみたい
っぽいですよね、うん、とか、
うん、ワッフルの上にアイス乗っかって生クリーム乗って、
ね、でなんか奥の方は多分これブルーベリーかなんかですかね、なんか美味しそうですよ ね, ラズベリーかなんか、なんか美味しそうですよ ね,
ってなんか上にだってカラメルみたいなのもなんかかけてますよ ね。いいな、食べたいな、
美味しそうですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でカズシさんが、これ実は先週あの成果発表ということで送っていただいたので、うんうん、今日の成果発表ということで7月11日付のものを、先週のものを送っていただいたんで、まあここで今週がなかったんでちょっとせっかくなんでご紹介しますが、
うん、
体重66キロ、体脂肪率 18.3%、 Q データないので比較対象なしということですけど、うんうん、まあまあね、なんか随分スリムな感じですよね、66キロということで、
で10
そうで10キログラムかける2の2個のダンベル買いました。重すぎるからまずは7キロずつから始めますということなんでしょうね。ウィンクと、ダンベル買いましたと。
もうダンベルってダンベルの棒だけで重いですよね。
ね、
うん、重りつける前から
10キロ2個ですよ。
いきなり
筋肉トレーニング入ってるじゃないですか。ね
え、ね、和志さんそんなムキムキになってそんな何せられるんですか。
ね, ね何されるんでしょう ね, ね、
奥様はお姫様抱っこするのかな。
いやいやいやいやいや、まあよくわかんないよくわかんないですけどね。
私も痩せたい、そしてお姫様抱っこされたい。
はい、まずじゃあ旦那様にダンベル買ってもらいましょう。
うん、まずそこからですね、
はい、まずそこからです。
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして7月12日にハウスオブノイズさんから配信弟子ドルビーさん登場の巻、うん、ガンちゃんも出とる弟子ということで、すいません私もちょっと遊びに行った回をあの、
うんうん、
ハウスオブノイズ雑音の部屋が配信されたということで、まあ、ぜひ聞いてみていただければなと思います。
うん、
ドルビーさんの声が聞こえますよ、聞けますよ、
ね、
素敵な、
ね、
素敵なボイスが、
うんうん
うん、はい、
ドルビーさんの声私も初めて聞きました。
はい、
はい、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしてピースケさんから、カレー特集聞きました。私がこれまでに経験したカレーの中で一番は銀座デリー、うん、銀座のデリーというお店のカシミールカレーです、うん、ぜひ一度体験を、あれば、あれは刺激いっぱいの漢方薬ですというふうにいただきました。銀座のデリーってなんとなく有名なお店じゃないですか、
う
ん、確か
聞いたことあるような気がします。なんかテレビとかで
ほのかに聞いたことがありますよ、
うん、うんうんうん、
ね、
刺激いっぱいで漢方薬ですって結構スパイシーなんですね、うん、
スパイシーじゃないですか。
ちょっと行ってみようかな、ね、
カシミールカレーって、カシミールカレーってもう思いっきり名前からしてスパイシーじゃないですか。
ねえ、
ねえ、
ちょっと、
ね、ちょっとね、
そこに近々行ってみようかな。
ねえ、
ねえ、
銀座デリー、インド料理、
何も食べに行かなきゃいけないし、これ銀座デリーも食べに行かなきゃいけないし、食べに行くとこめっちゃあります
ね。いやいやいや、だから銀座デリーで何食べてくれいいじゃないですか。カレー屋さんでしょ。
え、でもきっとこれは
インドカレー屋さんでしょ。
ライスでしょきっと。なんじゃなくって、
あ、ここチキンココナッツマサラって、これカレー、カレー、カレーライスにかかってますね。
あ、
でも
銀座、そうそうです
ね、でもあれじゃないですか、インド屋さんだから。
あ、インド屋さんなんですか、そこも。
インドカレー屋さんですよ、だって。
あ、本当、あ、
じゃあだからあるんじゃないですか、なんは。
まあ、そこで一気に済ませちゃえばいいってことですか。
うん、あ、じゃあ、でもランチや時間帯によってライスがつきますって書いてあるな。なんかついてないのかな。
いや、両方食べる。
うん、
ご飯も何も食べる。
うん。
ねえ、ちょっとありがとうございます。ね、行ってみます。
パン&ライスって書いてありますね。あ、でもチャパティとかなんとかありますよ、ちゃんと。
あ、本当ですか。
うん、ありますよ。
おお、あ、じゃあ私もちょっと探して行ってみよう。
ライスもあるし、
うん、
サフランライスもあるし、選べるんじゃないですかね。単品。
ちなみに銀座店、
上野店、東京ミッドタウン店と、
うん、
うん、ということで、チェーン店ですね。
ほうほうほう、
銀座デリーと、
うん、じゃあ今度行ってみます。
うん、ちょっとね、行ってみたいですね、私も。
銀座のデリーっていう名前なんですか、それとも銀座にあるデリーっていう名前なんですか。はい、
デリっていうお店の銀座店ですね。
ああ、そういうことですね。
うん。
デリーですね。デリー、カレーでやったら調べられるかな。
デリー銀座で出てくるんじゃないですか。
あ、インド料理店。
はい。
はい。
インドパキスタン料理専門店デリーだそうですよ。
ああ、ほんとだ。ほんほんほんほん。なんかもうちょっと、神奈川県にないのかな。
ねえ。神奈川県あれはね、そこで言ってますよね。本当にね。
ね、そうですよね。
うん。
あれだ、上野と東京ミッドナイトってとこにあるんですね。
ミッドナイトじゃなくて、東京ミッドタウンです。
ミッドナイト
じゃ、真夜中じゃないですか。
夜になっちゃった。
うん。
ミッドタウンですね。
ちょっと惜しい。ミッドタウンです。ちょっと惜しかったですね。うん、かすりました。
にやみすりました。はい、
まあね、カタカナ苦手な猫好きはしょうがないですけどね、はい
はい、日本語苦手なんで、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でピースケさんはカシミールカレーがおすすめと。
うんうんうん、
ここのデリーの
カシミールカレー、はい、あるカシミールカレーあります。ここに、あ、載ってない、たまたま載ってないですかね、
かな、ちょっと分かんないですけどね。
チキンココナッツマサラと、うん、タコカレーはとりあえず今のところ載ってるけど、
うん、
ちょっと今見る感じでは載ってない感じなのかな、
うん、
けどいいですね。あ、でもそうそう、私ガンさんに言いましたっけ、私スパイスをめちゃくちゃ買ったっていう話しましたっけ。
いやいや、聞いてませんよ。
そう、スパイスめちゃめちゃ買ったんですよ。
何を買ったんですか、スパイスって。あ、カシミールカレーあった、
ありました、うんうん、
メニューありました、950円、銀座店クリックすると、
銀座店ちょっと1個いっちゃった、銀座店クリックすると、はい、
銀座店っていう店内の写真があって、今月のカレーってあるじゃないですか、でアクセスマップってあるじゃないですか、
うん、うん、あ、カシミールカレーあった、うん、
あれカレーメニューの中に、
あ、すごい色だ、
辛さに強い方には絶品だから、めちゃくちゃ辛いんじゃないですか、これはカッカじゃないですか、これ
あれ、
すっごい辛そうですよ、これ
食べれないかもしれないな、これは
ね。辛口弱い猫好きさん、ちょっと厳しいんじゃないですか。
ちょっと無理かもしれないな、誰かと行こうかな。そもそもか、じゃあ
そもそもカレー辛さが5つ星ですもん。
本当だ、私 一つ星しか食べれないですねカレー。
いやいやいやいやいや
私カレー辛いの全然食べれないんですよね。
ダメじゃないですか
全然ダメだ
全然ダメじゃないですかこれ。
ガンさん一緒に行きますかこれ。
はい、
ガンさんに食べたぞと思って。
いや行ってもいいですけど、ちなみにデリーカレーっていうのは一番あんま辛くないという、星一つですよ。
何ですか、うん、ちょっとそのデリーカレーじゃないと私無理じゃないかな。ピースケさんせっかく勧めてくれたのに、
ね、あとベンガルカレーもとか、シャーヒーカレーというのも欲しい一つです、
ね、あとサグカレーとかですかね。私いつもサグカレーとかですね、
チキンバリカレーとか、うんうんうん、キーマも欲しい一つですね、辛くないと。
あ、本当？
うん、サグカレーはとろみがあるけど、これ星一つなんで、これいいんじゃないですか、銀座店。
うんうんうん。
うん。
そうですね。ピースケさん、ごめんなさい。そっち食べません。
あとバターチキンカレーとか。星半分ですよ。うん、これが一番甘いんじゃないですか。
バターチキンカレ
ー。星半分ですもん。一つ。
本当だ、一個にもなってない、
うん。なってない。これが一番、
これが一番
辛くないと。
そうですね、プラス200円でライスから何に変更 OK、
うん、もう OK と、うん、バッチリじゃないですか。
うん、バターチキンに決まりました。
じゃあ私辛いの大好きだからカシミルカレー行ってみようかな。
うん、そうしましょう、ね、
はい、了解です。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして7月13日に寺友さんから52回前編を聞いていただいて、うん、おはこんばんは、ラムネの瓶の話は世代の差が出てますね、うん、と。オールガラス、飲み口だけプラスチック、オールプラスチックかっこビー玉のみガラスという変遷ですね、うん、と。やっぱりこのコンビが猫の尻尾らしいですね、うん、とそれはもし世代の違いが分かるコンビということですか。
いやいや、デコボコってことですか。
デコボコですか、うん、ねえ、
ね、ああ今でもオールプラスチックもあるんですね。
はい、オールプラスチックありますよね。あの本当にビー玉だけがガラスという、うん、全部がプラスチックっていうのはあるじゃないです
か。あ、そうなんだ。あ、いや、それ飲んだことない。
あ、そうですか。
うん、現代人にはなりきれなかったら、
そう、私は逆にオールガラスしか飲んだことないです。今のところラムネという
。ああ、そうですか、うん。そう、やっぱり、なんだっけ、
うん、
白樺のやつ、まだ飲んでないんですけど、買いはしたんですよ。
うん、
あの、瓶と、
はい、
ビー玉はガラスだけど、やっぱ口のところだけがプラスチックでしたね。
はい、はい、はいはい。なるほど。
うんうんうん、そう、なので、飲んだらまた報告しますね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次にドルビーさんから聞いてますということで、52回前編、夏の食べ物の話を聞いていただいて、お二人さんの話を聞いていると、冷やし中華と冷やしラーメンは別物ということでしょうと。冷やしつけ麺といったところかと。静岡でも冷やしラーメンはあまり見かけません。パスタサラダは見ますけどねと。パスタサラダは？
ほう新しい商品出てきましたね。
出てきましたよ。ラーメンサラダじゃなくてパスタサラダと。おお。
ほうほうほう。
静岡はパスタサラダですか。
初めて聞いた、うん。
ちなみに冷やし中華と冷やしラーメンは別物ですか？猫好きさんにとっては。
いや、一緒かな、うん。
ラーメンサラダは違うんですよね。
うん、サラダがいっぱい。ラーメンサラダは違うけど。
野菜がいっぱい乗ってるけど、冷やし中華と冷やしラーメンで基本一緒ですよね。
うん、一緒ですね。うんうんうん、
はい。呼び方が違うというだけで、
うん。うん。ラーメンパスタはでも初めてですね。
ラーメンじゃなくてパスタサラダ。
全然間違っちゃった。
ラーメンパスタって、それまた新しい商品なんですけど。
もうでも炭水化物ががっつりですね。
ちょっと食べたくない気満々なんですけど、ラーメンパスタって。
失敗した。
パスタサラダですね、うん、これなんかあっさりしてそうでいい感じじゃないですか。ラーメンサラダと一緒で、ほうほうほう、なんとなくこれいけそうな感じはしません、
そうですね。そうですね。うん、あっさり冷製パスタってことですよね、きっとね。
冷製パスタですよね。
うん。
うん。
静岡。
調べてますか。
ちょっと調べてます。
パスタサラダか。
そう、静岡県のパスタサラダに関するお店が113件出てるらしい
です。なんですと？
すごいメジャーらしいですね。
あ、でもクックパッドにもちゃんとパスタサラダレシピってあるんですね。はあ。
あ、なんかこれは
これってもしかしてあれですか？静岡限定ですか？あれ聞いたことなかったんですけどね、パスタサラダって。
うん、初めてですね。ね、聞いた。
いやいや、マカロニサラダとか聞いたことありますけど、パスタサラダはね、ちょっと聞いたことなかったですね。うん、
ねえ、今度中身の詳細をよろしくお願いします。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。そしてよしみくさんが、夏物の食べ物といえば冷やし中華とかき氷しか思い浮かびませんね、ということで、同じですね、あの私たちと
ねえ、やっぱそうですね。
はい、
そ
しはい、ありがとうございます。そして小暮誠二さんが戻ってきたということで、52回前編を聞いていただいたということは、これはあれですかね、猫好きさんが戻ってきたということなんでしょうね。
あ、そういうことですね。
はい、ですよね。はい、
戻ってきましたよ。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫の尻尾、
このファイルは中編です。前編後編も合わせてお聞きくださいね。